西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、お台場築造西宮今津の砲台と題して、西宮市立郷土資料館学芸員の皆さん方にゲストティーチャーに来ていただいております。日替わり、週替わりということなので、今週のゲストティーチャーは椿原芳恵先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このタイトルの特別展示がもう始まっています。7月の16日の土曜日から8月の28日日曜日までということなんで、ぜひたくさんの方、もうねお越しいただいてると思うんですけど、
そうですね、
はい、もっとたくさんの皆さんにこれ見ていただきたいですよね。
はい、ぜひご覧いただきたいなと思います。
今回結構これ力入ってますよね、この展
示。そうですね、記念事業ということもありまして、はい、
ね、西宮砲台が指定されて100年、
そうですね、
ということなんですよね。はい、これ史跡の、
そうですね、指定されてから100年の記念事業ということで、う
ん、はい、はい、ね、ぜひぜひ、本当に、なかなか見られないものも、
そうですね、
今回展示になっているということで、はいはい、西宮市指定文化財の西宮今津お台場築造関係資料というのも初公開ということ、
そうですね、
一周目にちょっとご紹介いただいたんですが、はい、その他いっぱい見どころがあると思うので、ぜひお出かけくださいというところを、椿原先生にもいろいろとご紹介いただきたいんですが、今週はですね、写真から見る西宮砲台ということで、はい、いろいろ残ってるんですね。
そうですね、うん、はい、いろいろ昔の写真から残っている、はい、いますね、はい、
この写真も今回の展示では、
はい、
ご覧いただけると
、はい、ぜひご覧いただきたいなと思っています。
なかなか普段目にできないような写真もあるみたいですね。
そうですね、はい、結構古い写真も出てきてますので、はいはい、ぜひ皆さんにご覧いただきたいなと思っています。
はい、はい、じゃあまずそのアウトラインから、今回のまあ展示にもいろいろ触れながらご紹介いただきたいんですけども、何回も言ってきてるので、西宮砲台ということは あれあれみたいな感じで、ちょうど今御前浜のところにね、はい、残っている、はい、砲台なんですけれども、はい、幕末の軍事施設だったんですね。
そうですね、うん、はい、外国船の脅威に対処するために、うん、築造されました軍事施設になります、う
ん、はい、でも使われたんですか、実際に。
実はですね、うん、これが実戦では一度も使われたことはありません。はい、
まあ、それが良かったかね、なんか、
そうですね、
まあ、使われなくて良かった良かったってとこかもしれませんけど、はい、あんなすごいの作っといてみたいなところもちょっとありますよね。
は
い、
そうですね、作って、うん、まあ、作ったまま、まあ、使われることなく、うん、はい、
ね、でその後のいろいろこれ紆余曲折というか、
そうですね、
いろんなところに、はい、まあ、所有権が移ったりだったり、いろんな使われ方をしたりとかっていう、はい、まあ、そういう歴史が今回まあこう写真で見ることができる。
そうですね、写真を見ながら、はい、ご説明できればなと思います。
はい、じゃあどんなところから、はい、はい、行きましょうか。
はい、
まず1枚目は、
ま、1枚目見ていただくと、はい、砲台の内部の岩肌がちょっとむき出しになっている状態の写真になるんですけれども、はい、はい、で、砲台の内部、実は木造の2階建てだったんですけれども、うん、
先週瀬尾先生にお話伺いました。
そうですね、はい、はい、これがですね、ちょっと明治の17年に、内部が焼失してしまいまして、はい、はい、ちょっと見ていただいているのは岩肌がちょっとむき出しになっている状態の、うん、はい、 砲台の、まあ、石砲塔と呼ばれる建物の内部の写真になるんですけれども、
はい
はい、まあ、この火災の原因っていうのはちょっとあの明らかにはなってないんですけれども、まあ、噂ではまあ放火であったとか、砲台の中に住み着いた人の火の不始末であるとかって言われているんですけれども、
はい、
はっきりして理由はあの今も分かっておりません。
あら、もったいないですよねこういう、ね、歴史的なものが失われてしまってるわけですけれども、は
い、
中が、
はい、そうですね。でまたあの、まあ、西宮砲台で、まあ、完成した後実際に、まあ、試し撃ちするんですけれども、はい、あのまあ、古い、まあ、記録の中にはですね、あの、まあ、試し撃ちしたんですけれども、まあ、内部がちょっと煙で充満してしまって、はい、それで、うん、まあ、一度も使うことなく、うん、終えたという、砲台としての役目を終えたということになります。
これはやっぱり作ってる時には分かんなかったんですかね、まあ、
そうですね、
はい、ね、ただまあ実際やってみたらちょっと実用にはいかないというか無理やなということになったわけですね、はい、はあ、で一度も使われなかったこの砲台の、内部の写真今ちょっとね、はい、こう拝見してるんですけれども、
はいはい、
なるほど。それから続いてはどんな写真があるんでしょうか。
はい、2枚目に写っていただきまして、
はい、
こちらが、絵はがきになるんですけれども、
うん、
ま、コロエン浜ですね、お前浜とも呼ばれますけれども、
はい、
そちらであの開催されたあの、ま、水泳大会といいますか、まあ、古式泳法による、まあ、源平合戦の模様を伝える絵はがきとなっているんですけれども、まあ、この絵はがき、まあ、明治44年の頃のものだと言われてるんですけれども、
うん、
ちょっとあの中央の方を見ていただくと、
はい、
まあ、あの後ろの方に砲台が、
あ、なるほど、
はい、
写ってますね。
写ってるんですけれども、
はい
はい、よくちょっと見ていただくと砲台の屋根の上に何かちょっと乗ってる様子があるかなと。
なんか乗ってますし、高いなんかこうあのタワーというか なんか一本ピュってこう立ってるような気もするんですが、
はい、
これは何なんですかね。
はい、これがですね、あの、まあ、一応あの納涼台と言われてるんですけれども、
は
あ、はい、でこれがですね、まあ、海水浴客の、
はい
はい、人たちのために、まあ、設けられた納涼台と言われているんですけれども、
うん、
はい、でこの前にですね、実はですね、その、まあ、納涼台を設けられたのにも、まあ、理由がありまして、
はい
はい、実はですね、あの西宮砲台っていうのは、まあ、管理は西宮市が行っているんですけれども、所有者はあの阪神電気鉄道株式会社さん、
はい、
あ、まあ、阪神電鉄さんが、はい、あの所有されていまして、
うん、
実はですね、あの阪神電鉄さんにあの払い下げられたという歴史があるんですね、西宮砲台、うん、
はい
はい、それが、明治の41年頃と言われているんですけれども、
うん、
ま、あのその頃になって、ま、阪神さんの、ま、阪神電鉄が動き始めましたし、
うん、
それで、ま、海水浴の人も増えたので、
うん、
まあ、納涼台として、
あ、はい、ちょっとこうシンボル的なイメージ で、ね、
はいはい、
あの払い下げっていうのはその国が持ってるものを民間企業に譲り渡そうみたいな、
そうい
うことなんですね、
はい、
だから、まあ、じゃあその目玉商品みたいな感じ
で、ね、
海水浴客を呼び込むためのシンボルとして、はいはい、まあ、阪神電鉄さんがこれを利用なさってたと、そういう時期があったということ
ですね。そういう時期があったということですね、はい、
なんかあのビアガーデンだったんだよっていう話もね、聞いたりすることもあるんですけれども、まあ、そういった流れの中で、はい、じゃあここはそういうふうに市民に親しまれてた場所でもあったわけですかね、
はい、市民の方々にとって結構身近な存在だったのではないかなと、ちょっと絵はがきを見て思いました。
そうですよ、なんか賑わってますもんね、ここ、
はい、
ねえ、海水浴場だったという当時の、
はい、は
あ、それから続いてはどんな写真なんでしょうか。
はい、
はい、
続いては同じく海水浴場の写真になるんですけれども、はい、まあ、この、まあ、先ほどお伝えしたように、まあ、西宮砲台、まあ、阪神電鉄さんに払い下げされるんですけれども、はい、まあ、それよりちょっと前、阪神電鉄に払い下げられる前に、
はい、
明治の、38年にですね、うん、阪神電鉄さんが神戸線を開業して、でその、まあ、誘客施設として砲台のある高露園浜の西側ですかね、はい、内出浜ですね、うん、芦屋市になるんですけれども、はい、そこに、まあ、海水浴場を、うん、阪神電鉄さんが作るんですけれども、うん、ちょっと内出の浜の海の中ではちょっと、まあ、牡蠣の殻とか、はい、まあ、築堤の崩れた石で怪我をしたりっていうことがありまして、
はあ、
でそこから東の内出浜の東にある、まあ、高露園浜に、まあ、海水浴場を移すことになるんですけれども、
うん、
はい、でそれから、はい、先ほどの絵はがきで登場した納涼台が設置されるようになるんですけれども、
うん、
はい、ちょっと写真を見ていただくと、まあ、ちょっと奥の方に砲台があって、
うん、ね、はい、いろいろありますし、しかもこのなんか、はい、公文書は歴史資料チームさんから提供されましたという、
はいは
い、
そう
ですね、このなんか航空写真みたいな、
は
い、
そうですね、
浜辺の写真があるんですが、
はい、
これは何年頃の写真になるんですか？はい、
これがですね、はい、昭和36年頃の写真になります。
うん、
はい、で写真を見ていただくと、西宮砲台のちょっと西隣にちょっと、はい、施設ができてると思うんですけれども、
なんか四角い、
そうですね、
なんかちょっと木に囲まれたような、
はいはい、
この真ん中にあるのこれは何なんですかね？
はい、これがですね、砲台の西隣にあるのがマリンプールと呼ばれる、
うん、プールですか？
プールが作られていました。
海なのに、
はい、はい、そうなんです
、はい、
で、まあ、この撮影された時期っていうのは、うん、まあ、昭和30年代後半になるんですけれども、まあ、36年ということで、はい、まあ、この頃ですね、高露園浜で、うん、まあ、海水汚染が目立ってきていまして、
あ、うん、
で、まあ、そういったこともあってプールが作られるんですけれども、
うん、
まあ、地元の人は、まあ、高露園浜が、まあ、海水汚染でちょっと汚くなってしまってるから、
うん、
まあ、海水浴に来てもプールに入って、
はい、
で、まあ、外から来た人は海で楽しむと、うん、言ったことに、はい、
なるほどね、
なっていまして、それがちょっと写真から分かるかなと思います。
浜辺にも随分たくさんの方が海水浴を楽しんでらっしゃる様子がこれ見て取れますので、はいはい、本当にプールと海と両方楽しんでるっていう、ね、はい、そんな感じなんですかね。
そうですね、はい、
でこの時石砲塔は佇んでますよね、
はい、あ、そうですね、
プールの横に、はい、なるほど、これが昭和36年1961年の頃の、まあ、高露園浜の様子ということですか。
はい、は
さあその他、その写真で見るその西宮砲台ですけれども、
はい、
どんなシーンがあるんでしょうか。
はい、次ちょっと行っていきますけれども、
はい、
はい、次がですね、うん、高露園浜で実はですね、明治45年頃にですね、
はい、
水上飛行大会というものが開催されておりまして、
うん、
はい、でその時に記念して制作された絵はがきになるものを今見ていただいているんですけれども、
はい、
はい、この絵はがきにはですね、まあ、水上飛行大会の様子が載っているんですけれども、
はい、
はい、わざわざアメリカの方から、はい、まあ、飛行家のアットウォーター氏、アットウォーターさんを、まあ、呼んできまして、
はい、うん、
まあ、関西初の水上飛行大会が行われ、 った時 の、はい、あのまあ、記念はがきになっています。
へ、はい、これもとてもじゃ珍しい賞だったんでしょう ね、 うでねこれ、
はい、で、まあ、絵はがきを見ていただくと、まあ、左側に、はい、ちょっと西宮砲台が見えるかなと思うんですけれども、
映ってますねこれね、
はい、ちょっと今の砲台ではちょっと考えられないような、はい、ちょっと姿をしていますが、はい、あの砲台にですね、あの、まあ、鉄柵が設けられてまして、まあ、いくつもの旗がちょっと設けられているのがちょっとわかるかなと思うんですけれども、はい、実はこの旗がですね、あの大阪朝日新聞の旗になります、
うん、あ、このイベントを主催してたのが、
そうですね、はい、
その朝日新聞だ
った、朝日新聞になるんですけれども、その旗がいくつも並んでいるといった状態になっています、
は
い、
でなんか万国旗みたいなのも挟めてます ね、 すね、なんかずいぶん賑やかな装飾がされている西宮砲台ですが、
はい、はね、あの砲台の、まあ、屋根のところを見ると結構な人が乗っているかなと思うんですけれども、
そうですね、はい、はい、この当時はじゃあ中にも入れたし屋上にも上がれたってことなんですね。
そういうことになりますね、はい、
こういう、時代もあったと、はい、これが明治45年、1912年ですか、
はい、
はさあその他にもいろんなね、写真にこの砲台が登場してくるんですが、変わっては、
次の写真になるんですけれども、はい、こちら見ていただいているのも、あの総務官の公文書歴史資料チームさんからご提供いただいたものになるんですけれども、
はい、
あの昭和37年頃の写真になるんですけれども、うん、これがですね、あの奥の方に、まあ、西宮砲台の、あの写っていまして、
はい、
その手前の砂浜にあのいっぱい並んでると思うんですけれども、これがですね、はい、あのイワシが入ったセイロになります。
うわ、ずいぶん高く積み上げられてますよね、
はい、そうですね、はいはい、あの砲台のこの写真には、まあ、男の子、
うん、
犬を引き連れている男の子が写っているんですけれども
なんかのんびりワンちゃんの散歩を楽しんでる男の子、
はい、そうですね、その
ですが、
はい、男の子の腰あたりまで、はい、まあ、セイロが積み上げられているんですけれども、はい、まあ、実はですね、あの、まあ、この砲台前っていうのはとてもあのお魚がたくさん取れるところで、はい、はい、で、まあ、昭和40年代初めまで、うん、まあ、西宮のこの高露園浜のところで、まあ、漁業が行われるんですけれども、はい、特に、まあ、イワシを取るあの地引き網漁が盛んに行われていました。
で、はい、そのイワシを入れたのがこのセイロ。
あ、そうですね、はい、まあ、鮮度が大切なので、まあ、地引き網漁によって、まあ、うん、水揚げされたイワシをすぐにですね、近くの加工場で茹でて、まあ、セイロに入れて、まあ、浜辺にたくさん並んでいたということですね、はい、
じゃあこの時代は本当に漁業が盛んだったたんですね、このエリアは。
そうですね、はい、昭和37年頃ですので、本当に西宮の漁業の、うん、まあ、終焉の時期になってはいるんですけれども、はい、
で、まあ、ね、そうですね、この頃この辺ではよく取れたんですね、お魚が、はい、
そうですね、なので、まあ、あの漁師の人たちがですね、
はい、
まあ、漁に出発する前にですね、うん、あの、まあ、魚を取るための場所を決めるんですけれども、
はい、
それをくじ引きでされてたそうなんです、
ええ、
でそのくじ引きの中に、まあ、あの魚が取れる場所として、その砲台前と書かれたくじが入ってたそうなんですね、うん、
あ、じゃあそのくじによって、はい、当日漁ができるエリアが決められると、
はい、はい、そうですね、
でもじゃあこの辺は人気のスポットだったんですね、は
い、そうですね、あのとてもあのよく取れる場所であったというふうに、うん、あの西宮の、まあ、漁業 の、 あの、うんうん、書いている報告書とかに、まあ、書いていますね。
そうですか、
はい、
でもこの写真で見る限り、
はい、
この西宮砲台は結構あのなんかゴツゴツと石の岩肌が見えてるというか、
う、ね、
今のように漆喰で覆われてはいないんですね、はい、
あ、そうですね、うん、いなくて、はい、
この後、まあ、いろいろと修理も行われたり、ね、ということになるわけですね。はい、はい、さあそしてその修理の、模様が次の写真で捉えられてるんですが、
はい、
ほう、これはいつ頃なんですか。
はい、あのこちら見ていただいたのが、
はい、
歴史資料チームさんからご提供いただいたあの資料になるんですけれども、うん、まあ昭和50年の12月頃に撮影された写真です。
はい、はい、
で、あ、まあ、砲台見ていただくと、あの先ほどまで登場してきた砲台とはちょっとガラリと姿が変わりまして、はい、あのちょっと色もちょっとグレーといいますか、
はい、
あの薄墨色をしているんですけれども、うん、ちょうどですねこの写真があの、昭和49年度、まあ、昭和50年度にかけて行われてた、まあ、保存修理のところの、 あの砲台の姿となっています。
はい、はい、綺麗にこれはあの漆喰塗装がされて、
はい、
あのま、これが多分建造当時の姿に近い形と思ってもよろしいんでしょうかね。
は
い、
一応それを目指して復元されたとしているんですけれども、
はい、
はい、あのまあ、写真の最初の方で登場したあの砲台はもう天井が抜けてしまって、
ね、これ火災で
岩肌も抜けてしまってるんですけれども、はい、でまあ、それまでにですねあのこの砲台いくつか、まあ、あの災害の影響も受けてまして、うん、
はい
はい、一番まあ影響が大きかったって言われてるのが、まあ、昭和9年の9月にあった、まあ室戸台風ですね。
はい、そうか、自然災害も随分たくさん、
はい、
ね、襲ってきたんですね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、その影響もあって、まあ、西宮砲台 の、うん、あのまあ外郭とか、まあ、石砲と円筒の石砲とも一部損壊したと言われています。で、まあ、昭和11年に、はい、まあ、その屋根の工事を行うことになるんですけれども、うん、
はい、
はい、
はあ、でも当時あの当時というか私もあんまりよく知らないんですけど、室戸台風の頃とかね、
はい、
その後に続く時代も、
はい、
結構西宮って大きな台風来ましたよね。
そうですね、うん、結構大きな台風あって、
はい、
まあ、まあ、昭和25年のジェーン台風ですとか、うん、まあ、その前ですとあの結構昭和13年の阪神大水害とかこの辺だと有名だと思うんですけれども、はい、はい、
高潮もね、
まあ、あ、そうですね、
すごかったんですよね。
そうですね、
ということはこの辺りももちろんその大きな被害が出てたエリアですよね。
はい、そうですね、あの、まあ、その高潮とかの被害もあって、うん、あの防潮堤が、はい、はい、できるようになっています。
はい、あ、なるほどね、はい、今の防潮堤ができたのはまあやっぱりそういったこと
が、そうですね、そういった災害の、はい、影響もあって、なのでこの写真を見ていただくと、まあ、ちょっと隣にちょっともう防潮堤ができている状態になってますね。はい、
でもまあ本当にいろんな意味で被害を受けたり大変な目に遭いながらも、まあ、頑張って、
ね、
この姿を、ね、はい、取り戻してくれた西宮砲台ってなんか頑張ってるなっていう気がしますよね。
はい、そうですね、はい、
さあ、まあ本当にあのこうやっていろいろな写真でその歴史を見せていただいたんですけれども、はい、まあ、こういったものをじゃあ今回の展示でもご覧いただきながら、
はい、
そうですね、
はい、あの一区画にあの写真を集めて展示していますので、
うん、はい、
ぜひ皆さんにあのご覧いただけたらなと思っております。
それぞれの時代のいろんな姿をご覧いただけると
そうですね、はい、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、それでは椿原先生お願いします。
はい、西宮砲台が実戦で使われた回数は何回でしょう。
はい、これが今日の問題でございますね。 だったんですよね、
はい、
というところ最初の方でお話しいただいたんですが、はい、これで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ、西宮砲台、実際今まだ残ってるわけですから、はい、現地を見ていただくと一番よくいろいろ分かっていただけるんじゃないかということで、はい、西宮砲台現地の見学ツアーっていうのがあるんですよね。
あ、そうですね、
はい、
はい、現地見学ツアーがですね、
はい、
7月の、23日の土曜日に行います、
はい
はい、
朝10時からお昼までということなんですが、はい、この申し込みがいよいよ明日から
ですね。そうですね、明日から開始になります、
はいはい、明日から22日の金曜日まで申し込みを受け付けているんですが、20名という定員で、定員に達し次第もう終了ということになるので、早くに申し込んでいただきたいですね。
あ、そうですね、
はいはい、
ぜひ皆さんにご参加いただきたいなと思っております、
はい、西宮市立郷土資料館の窓口もしくは電話、0798-33-1298 までお申し込みください。それからもっともっと楽しいなんかイベントがこの期間中、はい、ね、いっぱい用意されてるんですね。例えば
例えばですけれども、はい、ちょうど明日から申し込み開始になります。
こちらも、
はい、はい、そうですね、8月12日の金曜日に行われます、うん、ワークショップになります。はい、親子でご参加いただけるワークショップになっておりまして、うん、親子で学ぶ西宮砲台、オリジナル砲台作りというワークショップを行います。
はい
はいはい、でこちらなんですけれども、明日から電話申し込みで、うん、はい、電話申し込みもしくは郷土資料館の窓口で、はい、申し込んでいただきたいなと思います。砲台の
見学ツアーと同じ申し込み方法ですね。
ワークショップの内容といたしましては、はい、一応オリジナルの砲台の模型を作るといった、
うん、
はい、ワークショップを予定しています。
ちょっとこうジオラマみたいなのが作れるってことですか。
そうですね、
これ夏休みのじゃあ自由研究にこれ選んでいただいて、
そうですね、ぴったりかなと思いますので、
提出していただくのもいいかもですね、
はいはい、でまたその作った後なんですけれども、はい、ちょっと実際に郷土資料館の展示室に、うん、展示できることもありますので、
じゃあお作りいただいた作品が、はい、そうですね、
はい、
実際に展示されるかも、
はい、
うわー、それちょっとハードル高そう、難しいかなって、ちゃんと作らなきゃみたいな感じですけど、まあ、でも親子で楽しんで、
そうですね、親子で楽しんでいただければと思います。はいはい、
ペアで10組20人の方親子で、こちらも、無料ですか。こちらは材料費が200円、いるわけですけれども、はい、ぜひぜひこちらのワークショップにも参加していただきたいと思います。いやいや本当に楽しいイベントも盛りだくさんですし、
そうですね、
今回とてもね、力の入っている素晴らしい展示をたくさんご覧いただけますので、ぜひ8月の28日の日曜日までです。西宮市立郷土資料館この、37回特別展示、ぜひご覧いただきたいですね。
そうですね、ぜひたくさんの皆さんに来ていただきたいなと思っていますので、はい、ぜひ皆さん、はい、展示見に来ていただければと思います。
はい、その他にもいろいろなオンラインの特別講演とか講座などもありますので、ぜひこのチラシをゲットしていただいて、いろいろと予定も立てていただけたらと思います。今日のゲストティーチャーは椿原芳恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は生放送でございますので、登場していただいた3人の音楽芸人の皆さん勢ぞろいで、はい、いろいろと皆さんの質問にもお答えいただきたいと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。